おはようございます。私は成長の絵本部講師の小池清明です。本日は成長の絵総裁谷口正信先生、成長の絵白鳩会総裁谷口純子先生がお書きくださいました森の中へ行くをテキストに、自然と調和した生活というテーマでお話しいたします。先日難度を整理していましたら、乳児用のベビーカーが出てきました。このベビーカーは我が家の3人の子供が使用する以前に、すでに2つの家庭で使われた後に譲り受けたものです。譲り受けた頃はすでに故障しかけていたのですが、その後ついに車輪が動かなくなり修理に出しました。数週間後、車輪が修繕され、フレームもピカピカに磨かれてメーカーから戻ってきました。子供が座るシートカバーの一部も交換を依頼していましたが、商品の製造期限を過ぎていたため、妻が歯切れを縫い合わせて直し、順調に3番目の長男までが、そのベビーカーのお世話になりました。その他、我が家では近所の人からもらった子供用の自転車のタイヤを、たとえ1本が1万円もしても修理したり、破れたサドルを直したり、夫婦で話し合いながら、いろいろなものをリサイクルをして大事に使用しています。このように私が古いものをできるだけ活かして使っているのは、成長の家で、天地一切のものは神の命、仏の命の現れである、と教えられており、それを日常の生活で実践させていただいているからです。私が物を処分するときは、同じく成長の家を信仰している妻と一緒に、何とか使える道がないかを考え、どうしてもやむを得ないという場合にのみ、廃棄するようにしています。また廃棄物を減らすことは、自然界への負荷を減らすことにもつながります。私たちは自然なくしては生きられないのですが、便利で過ごしやすい都会生活では、そのことがくらまされてしまっています。谷口正信先生は、成長の絵が発行する月刊誌、命の輪ナンバー14、2011年5月号で、成長の絵の職員のために行われた、環境教育研修会におけるオークビレッジ代表の稲本忠氏の講演に触れられ、森に代表される自然がいかに人間の生存にとって必要かを次のように述べておられます。同誌の6ページから7ページまでを朗読いたします。長く複雑な要素が混じった稲本氏の話をあえて一言で凝縮すれば、人間は森なくして生きられないということだ。人間だけでなく動物は皆森があって生きているのだが、特に人間は森から離れた生活が長すぎるため、この基本的な事実を忘れている。そしてそれ以外の生存にとっては死を末節的な知識、人間界の出来事の細部などを大切な情報だと思っているのだ。森の大切さの詳しい説明は、稲本氏の著書を読めばよくわかる。が、ここでごく基本的で、重要なことを挙げれば、我々は呼吸しなければ生きられないということ。酸素がないと生きられないということだ。その酸素を製造するのが森で、この他に地球上に酸素製造装置はない。酸素の次に人間に必要なのは水であり、人の飲料水のほとんどを森が製造し、保管している。また人間は食物を摂取しなければ生きられないが、この食物の基本も森だ。朗読を終わります。我が家にはハイブリッド車があります。これはなるべく自然に負荷をかけたくないという思いから、7年前に購入したものですが、以前は休日になるとこの愛車に乗ってあちらこちらに出かけていました。ところが最近は5歳の長男が自転車の補助なしに乗れるようになったこともあり、車よりも自転車を多く利用するようになりました。それはガソリンから出る CO2 を減らしたいという思いと、さらにより自然に触れたいという思いからでした。私の住んでいる東京都府中市は、まだまだ都市農家が多く、あちこちに畑が広がっています。ネギ畑から匂ってくるツーンとする匂いや、季節の野菜を横目で見たり、公園の木に止まっている虫を見て、子供たちと話が盛り上がったりします。特に木の多い公園で一日過ごすことで、自分の頭の中が空っぽになり、凝っていた体が不思議なほど楽になってくるのです。 最近休日になると自宅の周りの草取りに夢中になるようになりましたが、それが私の癒しの時間になっています。改めて自然の力は偉大だと思いました。現在徐々にではありますが、世の中は自然を大切にする方向に動いてはいますが、世界全体としては CO2 の削減もなかなか進んでいない状況です。成長の得れは自然から奪うのではなく、与え返す生活をお勧めしています。これを仏教的には、仏の趣味良心と言っています。この趣味良心とは、慈、悲、喜、捨の4つの無量に深い心のことです。慈は慈しむという字で、悲は悲しむという字で、これは共に悲しむということです。喜は喜ぶという字で、共に喜ぶこと。捨は捨てるという字で、執着を放つということです。この慈悲は、バック与楽と言います。このことについてテキストの190ページから191ページまでを一部省略しながら朗読いたします。最初の部分は、成長の絵創始者、谷口正治先生のご文章です。真の愛は仏の心である趣味良心こそそれである。趣味良心とは、慈、悲、喜、捨の4つの無量に深い心である。慈悲は誰も知る通り、苦しめる者をかわいそうに思い、その苦しみを抜いてやり、楽を与えてやりたいという心である。その後、谷口正信先生は次のように説明されています。朗読いたします。バック与楽とは、苦しみを除き、楽を与えるという意味です。ですから私たちは、自然の生物多様性が破壊されて、多くの生物種が絶滅していくということを悲しく思う。そうではありませんか？そしてやはり多くの生物種が繁栄している姿を見ることの方が楽しい。つまり多くの生物にも楽を与えたい。生物たちにも愛を与えることで自分も楽しくなる。そういう心を多くの人間が起こすことができれば、人類と自然との共存はもっとうまくいくことでしょう。朗読を終わります。慈、悲、喜、捨の中で、ある意味、最も実践が難しいと考えられているのが捨得です。捨てると言っても、今使えるものを捨てるのではなく、執着を捨てるということなのですが、それを実践するためには、人間の欲望をコントロールすることが必要です。例えば、花見をしたいからと言って、周囲の迷惑を顧みずに騒いだり、綺麗に咲いている花を、むやみに取ってくるのは執着です。また、食べ物についても執着を捨てることは、実はとても大切なことなのです。私たちは日頃から何気なく肉食をしていますが、実は肉食は家畜の餌である穀物や水を大量に消費し、それが CO2 排出の原因になっています。だから肉食を減らすことは、自然界に捨得を実践することになるのです。本日のテキストではありませんが、白鳩会総裁谷口淳子先生のご著書、新しいページの193ページから194ページまでを一部省略しながら朗読いたします。環境問題の専門家にとって、肉食が環境に悪い影響を及ぼすというのはよく知られていることだが、一般にはあまり理解されていない。環境問題といえば、ゴミの分別、資源のリサイクル、節電、省エネルギー、自然エネルギー、太陽光、風力、地熱などの利用などが強調され、実践されてもいる。ところが肉食との関係は、風が吹けば桶屋が儲かる式に聞こえ、その関連がすぐには理解できない人が大いに違いない。世界中に飢えに苦しむ人がいるということは、多くの人の知るところである。にもかかわらず、世界の穀物生産量の3分の1以上が、飢えに苦しむ人の口には入らず、動物の口に入っているというのだ。その理由は、経済的に豊かな国の人々が、美味しい肉を食べようとして、早期の肥育を目指し、人間も食べる穀物を、牛や豚に食べさせるからなのだ。さらにそれらの牛を飼うためには、広大な放牧地が必要になるから、肉食が増えれば森林が減る。 そして地球温暖化に拍車がかかるというわけだ。朗読を終わります。私の家庭では食卓に鶏、豚、牛肉などの肉類が登場することはありません。完全なベジタリアンではないため、魚肉は食べますが、なるべく遠方から運ばれる輸入物を避け、国産なものを選びます。成長の絵ではこれまで述べてまいりましたように、物を大切にする、環境に負荷のかかる肉食を軽減する、化石燃料の利用をできるだけ減らすなど、今できる範囲で様々な取り組みを実践し、多くの人にもそれをお伝えしています。またこの地球温暖化を食い止めるための技術は、年を追うごとに進み、再生可能エネルギーである太陽光、風力、水力による発電が可能となっています。しかしそれを一般的に普及する社会基盤の整備はまだ進んでいるとは言えません。そこで成長の絵では、現代人が現代の生活を営みながら、自然環境に調和した生活を送るというモデル社会を構築するため、東京から山梨県北杜市にオフィスを移転することになりました。これを森の中のオフィス構想と呼んでいます。CO2 排出削減のため、化石燃料は極力使用せずに、再生可能エネルギーである太陽光、風力、バイオマスなどの自然エネルギーを供給源としたオフィスになります。化石燃料に頼らなくても、現代人としての生活ができるということを、広く社会に普及していけたら良いと思います。なお、森の中のオフィス構想については、本日のテキスト、森の中へ行くの中でも詳しく説かれており、また森の中のオフィスに関する情報を提供するサイトが、インターネット上に開設されていますので、ぜひご覧ください。同サイトは検索機能で、成長の家と森の中のオフィスと入力していただくと、上の方に出てきます。以上、4週にわたりお話を担当させていただきました。お聞きくださいました皆様に感謝しつつ、皆様のご多幸を心からお祈り申し上げ、これで私の話を終わらせていただきます。